こんにちは、ホロエセブンのゆずきちです。
あ、暑いですね。昼間は暑い、朝は寒いということで、この一日の中の寒暖差がすごい広いということで、春って体調崩しがちで、今日のヤフーのトピックスでもなんか春バテみたいなニューワードが出てきておりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、春ってほんま忙しいですよね。もう何かしらにつけて、幼稚園のなんか役務的なものとかもなんかあったりして、なんか私なんかはなんかパパ会みたいな、親父会みたいなものにちょっと所属することになりまして、今度1回目の飲み会があるみたいなんですけれども、そこで新しい出会いがあればいいかなと思ってる次第でございます。今日はですね、ちょっと何話そうかなと思うんですけれども、ちょっとした思い出話でもしようかなと思いまして、皆さん、ポケコンってご存知ですか？理系のこのぐらいの年齢、37、8アラフォーの人とかだったら、知ってるかもしれないです。今そういうポケコンという用語があるのかどうかもわからないんですけれども、要はポケットコンピューターの略なんですけれどもね。で、私、学生時代は工業高校に、おりましてですね、でその工業高校に入学した時 の、 その入学セットの教材の中の一つにそれが含まれていてですね、カシオの、PC-G815 だったかな、そういう基盤で、私の手元に来たんですけれども、要はポケットコンピューター、ポケットに入るサイズのコンピューターであるということで、今皆さんの現代のイメージでいくところのポケットのコンピューターって言ったら、いわゆる8インチタブレットとか、そういうようなイメージなんでしょうけれども、その頃のポケットコンピューターって言うとですね、関数電卓ぐらいやったら分かりますかね。ちょっと機能の、大きい、いっぱい機能がついてる、電卓で、ちょっと液晶の表示もちょっと、細かく、出てくる、7セグメントではなくてちょっとしたドットみたいな感じで、でそれのもうちょっと機能を、膨らましたようなものが、ポケットコンピューター。どんな形かっていうとですね、横長でですね、で左上に液晶モニターがちょっとついていて、もうサイズって言ったらあれですよ、縦48で横132とかぐらいの画素数ですわ。もうでそれの白黒の、ゲームボーイよりも狭い液晶で、で、下に、クワーティーキーボードって言って普通のフルキーボードがついていて、右に点キーがついていて、で右上の方にいわゆる関数電卓で使うような、いわゆるサインコサインタンジェントみたいな、一発キーみたいなものがついていたりとか、で側面には、RS232C ケーブルっていうね、昔の通信機器みたいな、電子機器同士をつないでデータのやり取りするみたいな大きい端子みたいなのがついているっていうような感じで、それに、プラスチック製の、スライド式のカバーがついていて、使わないときは上部を覆ってカバーできるみたいな、そんな感じで、ほんまに制服のポケットに入るような、サイズでございます。横に長いんで、はみ出すのははみ出すんですけれどもね、それが、支給されまして、使っておったんですけれども、一般的に授業で行くとですね、いわゆるその関数を使ってそのコンピューターの計算式のロジックを導き出せみたいな感じで使うような感じで、行くんですけれどもね。ただ一点、そのポケコンにはですね、一つ機能が備わっていて、いわゆるプログラミング機能っていうのが、入っております。で私が持ってたやつには、ベーシックと、アセンブル言語っていうのと、あとは、マシン語っていうのが、各々、使うことができるようになっていました。他にあったかもしれないんですけども忘れました。でベーシックが一番その中では一番とっつきやすくてですね、皆さんもしかしたらそのエクセルとかでマクロとかを使ったことがある方だったら、その中に VBA っていう補助機能みたいなのが立ち上がることになるんですけれども、そこで書き込むのが、いわゆるビジュアルベーシックって言って、 それの大元がベーシックなんですけどね、まあ、その記述と同じようなことがそのポケコンの中でできるというような感じですね。でその中でそのベーシックとかをまあ使って、まあ、自動的に何かしら計算式を作ってですね、まあ、よく使うような計算式をまあ埋め込んで A たす B イコール X みたいなそういう関数を勝手に作ってですね、まあまあ、本当にハイスペックな電卓みたいな感じで使うこともできますし、でこの当時 の、 そのポケコンとしては新機能としてはグラフィックス機能が使えるようになってて、あるコマンドを打ち込んで、まあ、16進数で打ち込むとですね、それに対応したグラフィックをディスプレイ上に表示できるっていう、まあ、そういう先進的な機能がついててですね、まあ、それを使うことでちょっと簡単なゲームみたいなものを作ることができるっていうような、ところが触れ込みでございました。その当時、まあ、ゲーム大好きな私としてましてですね、まあ、そういうゲームが大好きだから、まあ、僕もいつかはゲームを作ってみたいみたいな気持ちがあってですね、まあ、そういうプログラミングができる機会が手元にあったものですから、まあ、当然その時代なんてパソコンなんてね、まあ、高くて手に入れられなかったもんですから、教材としてまあこれ手に入れられた、まあ、これ占めたもんだということで、まあ、ずっと使い続けておりました。そのベーシックをまあ使い倒してちょっとしたなんかロープレイであるとか格闘ゲームであるとか、 なんかトランプゲームであるとか、まあ、そういうのをちょっと作ってみたりとかしてたんですけれども、で、まあ、その当時にですね、意外とそのポケコンっていうのは、まあ、その道の人たちにはちょっと有名だったので、いわゆるその機関誌、まあ、雑誌みたいなものを一部発行されてて、ポケコンジャーナルっていうものですね、多分その辺の町の書店には一切出回ってないようなものなんですけれども、まあ、私大阪人なんで、まあ、大阪の梅田のですね、朝日屋書店とか紀伊国屋書店とかに行ったらかろうじて置いてあるぐらいのものだったんですけれどもね。でそういうところで私は雑誌を買うんですよ。で正直うがった使い方をしてるんで、要はゲーム作りたいってだけなんで、結構専門的なマニアックな用語がいっぱい出てくるわけなんですけれども、私の目当てとしてはそのポケコンジャーナルのゲームコーナーっていうのがあってですね、そのポケコンジャーナルの読者もしくはその出版社の人が独自で作ったそのポケコンでのゲームを、まあ、紹介して、さらにそのゲームのコードも掲載してくれてるんですよね。だからそれを自前のポケコンに打ち込むことによって同じゲームをプレイすることができるっていうことで、私はそれいいなと思って使ってたんですね。で、まあ、さっき言った通りベーシックアセンブル言語、まあ、マシン語っていうのがあるんですけれども、結構高度なゲームを開発するためにはマシン語を使わないといけないんですよ。でベーシックってその人のコマンドを打つために分かりやすく、翻訳してくれてる、例えば if then else みたいな英語で書けるんですけれども、それをしちゃうと一回それをまた機械が読み込めるような、まあ、言語に翻訳してあげないといけない、まあ、コンパイルって言うんですけど、だそれをした上で動くっていう仕組みがあるんですけど、まあ、そのコンパイルを挟むことで、では機械的にはなんかちょっと回りくどい翻訳の仕方になってしまうんで、動きが遅くなってしまうっていうのがあるんですね。だからもうテクニシャンな人はそのアセンブル言語を使ってもうちょっと簡単にコンパイルできるようにするっていうようなことが、あるんですけれども、ただそのコンパイルアセンブル言語を公開してしまうとなんか改変されて別に公開されてしまって困っちゃうみたいなことになってしまうので、それを公開させないためにポケコンジャーナルではですね、マシン語で掲載するんですよ。でこのマシン語っていうのはどんなもんかっていうと、多分ググってもらったらどんなもんか分かるんですけれども、もうあれなんですよ、16進数の要は0から F までの数字の羅列がもう何百何千とぐわーって書いてあるんですよね。だからそれはもう機械でしか読めない言語なんで、人間からしたらこれ何書いてんのかが全然わからないっていう、まあ、そういうことになっちゃうんですよね。はい、だから、まあ、それを あの入手した私はちまちまちまちまその16進数をもう家で打ち込むんですよね。もう夜中までもう1個のゲーム打ち込むのにあの5時間ぐらいかかってたと思いますわ。でしかもあのやっぱりそれって今ドラクエのパスワードと一緒ですわ、復活の呪文と一緒ですわ。1文字でもどっか間違ってたらうまいこと動かないんですよ。途中でバグってたりね、あの変な画像になってたりするんで、うわーこれなんか変になってるって思って、どこが違うんやっていうのをまた一から見直してですね、あのちゃんとしていくっていうね、大変なあの写経、まあ、デジタル写経ですよね、言ってみたら。そういうのをやってた思い出があったなと思って、まあ実際のところそのマシン語をもうちょっと読み込んでいけば本当に何を書いてるのかっていうのは実は分かったりはするんですけどね。リコンパイルっていってあのまたあの開発言語に戻すみたいな作業ができるらしいんですけど、まあそういう技術まではちょっとつかなかったんで残念だったんですけれどもね。まあそういうのをした上で、まあそれが講じて、まあ今そういうエンジニア的な仕事をしてるんかなとは思うんですけれども、そういうポケコンの思い出でございました。まあその技術を一時買われてですね、高校時分ではそのポケコンを使った期末試験とあの中間試験とかっていうのがあってですね、で関数を用いて答えを導き出せみたいな問題があるもんなんで、事前にその試験を行う前にみんな持ってるポケコンをちゃんとリセットしないといけない。だからそれは要はちょっと ずる賢いやつが事前にプログラム作っといて簡単にその問題を解けるようにしてしまう恐れがあるので、まあ、リセットするっていう決まりがあったんですけど、まあそのリセットした後の画面っていうのが何ですかね、リセット済みみたいなディスプレイに表示するんですね。まあそれを先生に見せるっていうことで確認を取られるんですけど、私はそのリセット済みっていう画面を表示させるプログラムを作って自分が裏で作ってたゲームを消されないようにしてたっていう、今となってはちょっと時効ということで許していただきたいんですけど、そういうずる賢いことをしていました。実際にそのカンニング目的じゃなくて自分が作り途中のゲームを守るために疑似リセット画面を出すプログラムを開発したということで、ちょっとしたヒーローになってた時期もありました。まあ今そんなポケコン使った試験とかってそんなないでしょうからね、まあそういう、まあ、変なことはしないんでしょうけれども、まあ今となっては美しい思い出になってるかなとは思うんですけどもね。はい、まあ皆さんもなんか学生時代に持ってた、まあ、そういう特殊な教材とかもしなんかあれば教えていただければと思います。はい、それでは愉快の方終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。